ようございます。それでは早速終末論の2度目ですね、第2になります。この世の終わりの時のことについての聖書研究、これが終末論です。終末論というのはなかなかまとまった形で学ぶことはないと思います。ですからこの機会にどういうようなことなのかというのを頭に入れていただきたいと思います。最初に終末論の7つの論点を挙げておきました。終末論というときにこの7つのことが特に中心的に語られます。というのは必ずしも全ての教派においてこの7つの論点が同じ見解に立っていないということなんですね。随分違いが見られます。ですから今日はそのことを通して、どうして終末論、一口に終末論といっても教会によってまた教派によって随分違うのかということに気づいていただければ良いと思います。そして私どもが取っております見解を中心に語っていきたいと思います。はい、それでは論点、7つの論点を見ていきたいと思います。まず最初ですね、主の再臨とキリスト者の敬虚という問題ですね。終末論というときにはイエス・キリストが再びこの地上に戻ってこられる、2000年前ベツレヘムでご降誕されました。そしてその後再びこの地上に戻ってこられる、これは主の約束ですね。これを主の再臨と言います。そしてキリスト者の敬虚、これはキリスト者が主と出会うときにどういう形で出会うか、私たち生きている状態でこの常しえの主とどういう形で出会うのかということが敬虚なんですね。つまり敬虚というのは空中に挙げられるわけです。瞬時に挙げられます。たちまちという言葉が聖書に語られています。ですからもう瞬きの瞬間にもう私たちの足は地上を離れて空中にいるわけですね。空中というのはすごい広いスペースがあります。ですから多くのものが空中ですと主と共に会うことができるわけです。その唯一の場所が空中なんですね。ですから一瞬のうちに体が上に上げられる、それを敬虚と言います。敬虚で、キリスト者はこのような形でイエス・キリストと会い、常しえにもう離れることがない、これは聖書の至るところに書かれている約束ですね。まずこのことが一つの論点になります。主の再臨がいつ来るのか、主の再臨がいつなのか、そして敬虚というのがいつ行われるか、ここで随分考え方が違うわけですね。で、2つ目は大患難ですね。大患難というのは、患難というのはもちろんある意味で多くの人たちが患難に出会っています。しかし聖書の最後の主が来られる主の再臨前直前ですね、その時にはかつて見たことのないような患難の時が来るということが書かれているわけですね。これを大患難と呼びます。ですから私たちが経験している患難以上の恐ろしいものですね。それが最後で、その後再臨の主ということになるわけですね。で、この大患難が語られるときに教会は果たして患難を経ることになるだろうか。教会というのは神によって愛された民ですね。神の民です。この神の民が大患難を経なければならないのだろうか。大患難ではなくても、いわゆる患難ですね。最後に言われている7年間の患難というものを教会が経験しなければいけないのだろうか。ここですごく議論が分かれています。で、イエス・キリストがはっきり語られたのは不法の人の到来です。不法の人、ここに印象聖句を挙げておきました。テサロニケ人への手紙の第2ですね、2章の8節、テサロニケの第2を見ていただきますと、この世の終わり、そして反キリストと言われる人が到来すること、そのことが書かれているわけですね。で、その中に不法の人、これは反キリストのことです。むちゃくちゃにもう法なしの状態ですね。自分で新たに、自分の立法設立、そういうものを持ってくる人ですね。その不法の人が出現します。で、その出現は、主の日の現れの前提であるということを主は言われたんですね。主の日という時にはこれは終わりなんですね。終わりの前に、その人が登場する。 ですから終わりが来るには必ずその不法の人が現れなければいけないということですね。このことを主イエス・キリストご自身が明確にされました。ですから来たるべきこの世の指導者、不法の人、あるいは反キリストと言われる人は大患難を引き起こす前にこの地上に登場する。そしてそのことは誰でも、世界中のものがその人がそれであるということを知ることになるわけですね。これが2つ目ですね。教会は大患難あるいは患難を経なければならないのだろうか、あるいはその前に敬虚によって天に上げられるのかという問題ですね。それから3つ目は千年支配の問題です。千年間の支配、千年期というのが黙示録の20章にはもう6回も千年という言葉が繰り返し語られています。この千年という言葉を果たしてその文字通りではなく、ある一定の期間ですね、非常に長い一定の期間として捉えればよいのか、あるいは文字通り千年なのかということですね。そういうところで議論があります。千年支配の問題です。で、この終末論的なこの見通しの分岐点ですね、これは実は宗教改革に遡るんですね。宗教改革の時に全ての問題が解決されたように見えたわけです。しかし実際には宗教改革によって解決されたのは、聖書を全ての人が自由に読んでそこから御言葉を学ぶことができる、このことはすごく改革されたわけですね。ところがそれ以外の伝統的にカトリック教会から受け継いでいたいろんな儀式ですね、しきたり、そういうものはそのまま残ってしまった。そしていろんなその聖書のいろんな箇所の考え方ですね、そういうものが全部教理が残ってしまったんですね。そういう意味で宗教改革というのは必ずしも完璧に全てが変えられたわけではない。それがずっと今日に至るまで続いているわけです。で、日本で言いますと、キリスト教神学の教会ですね、教団などその教団はそのキリスト教神学の教会ですけれども、そのキリスト教神学の教会にもいろんな教派があります。でもほとんどの教派は、実はこの無千年期説を取っているんですね。無千年期説を取っています。つまり千年期というものがないという立場に立っているんですね。でこれはどうしてかと言いますと、実はオリゲンという人が、そういったその影響、そのような影響を与えたわけです。そしてその後、聖アウグスティヌスというのはヒッポのアウグスティヌスとして皆さんご存知ですね。カトリック教会も、この流れです。そして、いわゆるキリスト教神学も同じ流れですね。この流れに立っている教派は無千年期説を唱えているわけですね。しかし、カトリックはずっと無千年期説を唱えてたんですけれども、その後少し考えが変わります。でそのような形で、まずこの千年期があるかどうかという問題で、いわゆるキリスト教神学を、信奉している教会は千年期というものを信じてないんですね。それが到来するということを信じていません。ですからキリストの再臨ということはそんなものはないとはっきり言われる牧者もたくさんおられたんですね。これは20世紀の話です。ところが21世紀に入りまして、やはりもうそういうふうに言っておられなくなったんですね。もっと聖書をしっかり読めば、やはり千年期地上になるイエス・キリストの支配というのがもうこれが人々の大きな期待である、特にユダヤ人にとってはこれがなくてはならないんですね。でそういうことが非常によく分かってきましたので、教団の教会であっても、まだはっきりとは千年期があるという言い方をしないと思うんですけれども、もう無千年期説を唱えていないところも多くなっているのではないかと思います。変わってきています。カトリック教会もキリスト教神学を信奉している教会も考え方が変わってきています。どのように変わるかと言いますと、原始キリスト信仰ですね、私たちがこれから学ぼうとしているのはこの原始キリスト信仰です。キリストの直弟子たちが伝えた信仰ですね、そこに戻り始めています。これは非常にいいことなんですね。このような動きが出ているということは非常に歓迎ということになります。 で、この無千年季節の大きな問題というのは、これは偶意的解釈、偶意的っていうのはどういうことかっていうのは後から学びますけれども、この偶意的解釈に依存しなければこの無千年季節を唱えることはできないんですね。偶意的解釈です。つまり例えと捉えるということですね。文字通りそれが起こるというのではなく、例えなんだという、こういうようなことを言いたいんだという例えですね。だからそれは実際に起こらなくてもいいという立場に立って、解説していくわけです。これ偶意的な解釈ですけれども、無千年季節というのはもうひとえにこの偶意的解釈に依存しているということになるわけです。さて4つ目なんですけれども、置換神学の問題ですね。置換神学どういうことか、お聞きになったことがおありでしょうか。これは新約になって、新約のイスラエルというのは教会のことであるということで、旧約聖書ヘブル語聖書で語られてきたイスラエルという言葉を全部新約では教会に置き換えてしまうわけですね。しかし祝福の部分だけです。呪いの部分は教会には置き換えないんですね。ですからこの置換神学というのも非常に、勝手な、この教会にとっていいところだけはイスラエルに置き換えるという本当に勝手気ままな説であるということはすぐにお気づきになると思います。で、これがいわゆるキリスト教神学が唱えた説なんですね。ですからヘブル語聖書で神がイスラエルを祝福するということは何度も何度も語られているわけです。そして新約に入るところで、このユダヤ人はイエス・キリストを十字架につけたわけですね。つまり自分たちのメシアとして受け入れなかった。神を十字架につけたような民はもう祝福がない。これがいわゆるキリスト教神学の立場なんですね。でもこれは神のご性格、神の本質を見誤っているわけです。神は一旦語られたことを絶対どんな理由があっても、人間の側の罪の理由、いろんな理由がありますね。どんな理由があってもそれを変えられることのない方なんですね。ですから神は不変です。一旦言われたことは必ずそのことを成就されます。その立場に立って聖書を見ていくなら、イスラエルは確かにイエス・キリストを十字架につけろということで十字架につけてしまったかもしれない。でも神はイスラエルに語られた約束はそれでも成就されるんですね。ですから私たちの信じている神は一貫した神です。一回言われたことを人間の側の罪のゆえにそれを交わす、忘れてしまう、取り消すということは絶対ないんですね。もし私たちの信じている神が罪とか何かの理由でもうこの約束をやめたということになれば、私たち一人も神の前に立つことできないんです。隠れたところで罪を犯しているわけですね。ですからそのことを覚えますと、置換神学というのは聖書を語っていないということは明らかです。で、この置換神学というのは実はこの聖アウグスティヌスから来ているんですね。で、聖アウグスティヌスはオリゲンのこのいわゆる偶意的解釈ですね、聖書を例えとして捉える、その解釈から発展して、そして教会がもうイスラエルに取って変えられたんだということですね。そしてイスラエルはもう滅びの民である、イスラエルは一切もう出てこないっていう、そういう解釈ですね。そうしますとアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたことはもうどうでもいいことになるわけです。そういった意味で聖書全体が違う方向へと導かれてしまう、これが置換神学ということになるわけですね。で、過去において聖アウグスティン、アウグスティヌスはアウシュビッツに、へと導く、そういうこの反ユダヤ主義による虐待の歴史ですね、これが実はこの置換神学によるのです。で、ヒトラーは自分がユダヤ人を虐殺するときに、私はこの教会の立場に立ってユダヤ人を滅ぼしているんだということを言ったわけですね。つまり自分を正当化したわけです。もう亡き者、滅びの民であるユダヤ人、教会がそれを語っているではないか、私はそれを教会の代わりにやっているんだということで自分を正当化したわけです。で、教会はそのように大変な間違いをしてしまったわけです。それが悪の手によって用いられることになってしまった、これ置換神学ということになります。残念ながら現在この動きが復興しています。もう今かつては東ヨーロッパは圧倒的にこの 復興の傾向があったわけですね。今は全ヨーロッパ、そしてアメリカなど英国などもそうですね、この動きが復興しています。つまりユダヤ人迫害ですね。で、英国ではユダヤ人は頭にこの帽子をかぶるわけですね。丸いちょっとした小さな、それをかぶるとすぐユダヤ人ということが分かりますよね。ですから公の場ではもうかぶらなくなっているんですね。それぐらいユダヤ人に対する迫害が強くなっています。ですからもう痴漢神学によって私たちはあのアウシュビッツもう大変な罪を犯したわけですね。それにも懲りないで今どんどん、この過去のナチです、ナチ寄りの動きですね、これがどんどん復興しています。つまりイスラエルが孤立化しているということになるわけですね。まあ、この動きというのは実は聖書に出てくるハルマゲドンの戦いです。ハルマゲドンの戦いというのは、この神に、神そして神の民に反逆する者たちが集まって、そして戦いを挑むわけですね。その動きへと導かれることになるわけです。さて5つ目ですけれども、聖書の中には契約がたくさん載せられています。そのうちの一つがダビデ契約です。ダビデ王に語られた契約、これはダビデの血筋の、はっきりとダビデ自身に対してあなたの血筋の王がメシアとしてとこしえにこのイスラエル、そして全世界を治めるという、その約束ですね。これがダビデ契約なんですね。ダビデ自身にあなたの血筋と言ったとき、それはもう本当に身体的な体の血筋ということですね。頭の中で霊的な、イスラエルとか、そういう意味ではないんですね。そういったこの契約が果たしてどうなるのかということですね。もし、この身体的物理的な、このイスラエルの復興ということが行われないのであれば、このダビデ契約は、破棄されてしまうことになります。ところが聖書には、4つの契約、無条件契約が4つあります。あのモーセが出エジプトの時に、シナイ山で受けた契約はあれは条件付きなんですね。でそれ以外の無条件契約っていうのがあります。でアブラハム契約、地の契約、ダビデ契約、トコシエの契約、このトコシエの契約っていうのは新約ですね。私たちは新約の時代、イエス・キリストが来られた、それ 新約ですね。この4つの契約があるわけです。でこの全てが実は今侵されています。このですからこの契約というのはイスラエルに対する神の約束ですね。イスラエルという民族に対する神の約束、この4つとも全て、最後は新約ですからイスラエルをも含めた全諸国民ですね。でそういった意味でこの最初の3つは特に全てが侵されているということが言えます。世界中のほとんどの報道機関の報道を見てみますと、イスラエルがいつも非難されてますね。ということはイスラエルが悪いんだという、そういう考え方ですね。それがもうこの世の世論にもなっているわけですね。教会もそのような立場を取っています。そして、反ユダヤ主義とか反イスラエル、そういった主義というのはやはりこの契約を全部無視した結果ということになります。神がこのように契約を通してイスラエルを祝福されると言われたのであれば、イスラエルの側がどういうことをやっていようと、これは神の約束として受け入れなければいけないわけですね。しかしほとんどがこれを否定しているということになります。それから教派の教会は、この3番目のダビデ契約ですね、ダビデの血筋のメシア、つまりイスラエルの民を通してのメシアということですから、イスラエルの祝福があるということですね。その祝福を否定して、それが全部教会に取って変えられたということを言うわけですね。ですからこの3番目のダビデ契約は教会が攻撃しているということになります。痴漢神学を信奉する教会はこのダビデ契約を無視したということになるわけですね。聖書は旧新約とも文字通り捉えられるべきです。そこに書かれていれば勝手に自分たちで置き換えてはいけないということですね。イスラエルはイスラエルとして、新約聖書でもずっとイスラエルとして書かれています。聖書のどこ一つを取っても イスラエルイコール教会という形では語られていません。これを無視してしまうととんでもない誤解になってしまうわけですね。ですから新約聖書でイスラエルという言葉が出てくれば、これはイスラエルという民族のことです。イスラエル国家のことです。教会のことではありません。よく教会は例のイスラエルであるということを言われますね。でこれはローマ人への手紙の中でやはりパウロが後からあまりにもこのイスラエルに対する理解がこの歪められてしまったということを気がついたので、この教会というのはイスラエルにただ接ぎ木されただけのものなんだということを言ってますね。ですからもし接ぎ木されたものが祝福されるのであれば、その根本的な元にあるものは祝福されるべきですよね。でそのことをパウロは語っています。でこれをキリスト教神学は忘れてしまった、無視してしまったということになります。でマタイの福音書の5章の18節のところで、キリストは、天地が滅び失せない限り立法の中の一点一角でも廃れることはない、決して廃れることはないという言葉を語っております。おられます。この立法の中の一点一角というのは、実はヘブル語というのはちょっとこうひげみたいな、日本語でもそういう例えば蚊っていう時にポンとつけますよね。そういう本当に小さななくてもいいような部品っていうんですか、その文字を作る時にそういう部分があるわけです。その一部が取り除かれるだけでも内容が変わってしまうわけですね。ということはキリストがここで言われたのは、立法に記されているその文字ですね、その文字が完全に成就するということなんです。立法に書かれていたらその一点一角も絶対この取り除いたりしてはいけないわけです。その通りに成就するということは、神の言葉というのは人間が勝手に判断してもうこれはすげ替えられたというふうに見てはいけない、そのまま解釈していけばそのようになるということですね。このようにキリストご自身も御言葉が文字通り捉えられるべきであること、そのように解釈すべきであることを繰り返し語っておられます。6番目は相続と報酬です。実はここに混乱が起こっています。キリスト教神学はほとんどこの相続と報酬の違いを語っていないんですね。相続というのは私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって、そして神のことをされたときに御国を受け継ぐその相続を得たものです。ですからもう私たちは得てるんですね。相続を得ています。間違いなく私たちは、キリストと共に常しえに生きるものとなります。それはこの地上において決意したとき、その時からもう私たちは相続を得ているわけです。それともう一つ報酬というのがあります。報酬というのは何かということなんですけれども、イエス・キリストの例えを見ていただきますと、随分この報酬によって違いがあることに気づかれると思うんですね。で、相続は救いについて、相続ということがもう確定です。ところがその救われ方なんですね。救われ方という意味で次の7番目と関連してくるんですけれども、報酬というものがあります。報酬は、個々人によって違うということですね。それは違うんです。ですから相続に預かるんですけれども報酬が違うので、その役割が神の国においての役割が違います。でも、心配なさらないでください。イエス・キリストを告白した者は全員救われます。もう相続を今得てるんですね。ですから今瞬間にもしこの肉の体がなくなったとしても行き先は決まっています。パラダイスです。イエス・キリストの身元なんですね。これが相続なんです。無条件なんです。これは無条件の救いです。ですからこの福音を語らなければいけないんですね。ところがそこに報酬とかなんかややこしいものをつけてしまいますと、何か10分の1の献金をしなければ、また教会に通わなければ、良いことをしなければ救われないかのような印象を与えてしまいます。これはこの世のご利益宗教が全部そうです。この世のご利益宗教というのはそうなんですね。あなたはこうこうこうしなさい、そうすればこれだけ多くのものが得られますよ、救われますよという形ですね。ところがキリスト信仰は決してそのようなことを語っていません。イエス・キリストが私自身の罪を取り除く救い主であると信じたその瞬間、もう 相続に預かってるんですね。救われます。しかしそれから、実際にこの肉の体がなくなるまで、人によって70年生きる方も、あるいは10年生きる方も違うわけですね。その間にどのような生き方をしたか、これが報酬に関わってくるということです。ですから報酬というのは、救いとは関係ないということです。救いを得た者が今度はじゃあどのような報酬に預かって、御国で、主のもとで役割を果たしていくか、これが報酬ということになります。ですから聖書を読みになるときに、このような報酬に関する箇所はそのように捉えてください。混同しないでください。救いのことではありません。救いがもぎ取られるという意味ではないんですね。報酬がなくなるという意味です。報酬がなくなっても、すべてがもぎ取られても救われるということが書かれています。第一コリントの3章はっきり書かれてますね。ですからもう一度復習しておいてください。すべてのキリスト者は御国に入り、とこしえの命に預かる相続を共有します。みんな同じようにこの救いに預かるわけですね。しかし報酬は各自違います。地上での主への忠誠と隣人への奉仕ですね、そういうものによってすべてこの評価され、そして違う報酬が与えられるということになります。さて7番目は救いと誠のキリスト者ですね。救いと誠のキリスト者、今救いについてもお話ししましたけれども、救いというときにはイエス・キリストが私たちが救われるに必要なすべての条件を満たしてくださった、これがキリスト信仰です。ですから私たちの奉仕によってとか、私たちがいい人であることによってとか、他人に気を使ったからあれをしたこれをした、一切関係ありません。悪者であっても何であっても、自分が罪人であるということを認めて、この罪を取り除く方はイエス・キリストしかおられない。そこでイエス・キリストにすがりつくとき、信仰によって私たちは救われることになるわけですね。これが救いです。これが救いです。ですからその救いをいただいた者が、あと残された人生キリスト者としてどのような歩みをするか、その結果報酬が与えられるということですね。これが7番目に書かれて書いたものです。憐れみによってとか恩寵によってという言葉を聞きます。これは救いに関して語られることですね。私たちは本当に憐れみによって罪人でありながら救いに預かるものになったわけですね。ですからこれは恩寵によって、憐れみによって、一方的にキリストが十字架上でしてくださったことに依存するということになります。ですからもしイエス・キリストの救いが完全であれば、私たちも間違いなく完全に救われるということですね。それを疑うとしたら、イエス・キリストが十字架上でしてくださったことが私に足らないという意味になるわけですね。で、中には謙遜で私のような罪人はとてもじゃないけど救われないという言い方をします。でもこれは間違った謙遜です。キリストはそのような罪人の分も全部ご自分が十字架にかかることによって贖ってくださったわけですね。ですからそのキリストの技をこの卑下する意味になってしまいます。私たちは喜んでそれにすがらなければいけないということになるわけです。誠のキリスト者が認識しなければならないことは何か。今私たちが生きている時代というのは完全な御国に至る備えの時代であるということですね。で、救いは確かに来ました。私たちはその救いを受けたわけです。ですから救われています。でもまだこの体はこの地上に住んでるわけですね。そうしますと誘惑もあります。いろんな悪に染まってしまうこともあるわけです。その中で生きていくということは至難の業ですね。ですから今は完全な御国に至る備えの期間であるということです。で、このあと本当の完全な御国が到来します。それが主の再臨の時ということです。そしてキリストがもたらされる千年支配の御国というのは、この今私たちが前味わいで備えているその御国が実現する、すべての民に実現するんですね。信じているものだけではなく、すべての全この諸国民ですね、その上に実現するのが、これが千年支配のキリストの御国ということになります。 ですから御国をその時相続する、よみがえりの体で、あるいは地上に入る方はそのままの人もいるかもしれないですね。でもよみがえりの体で御国を相続することを今私たちは待ってということになるわけですね。このですからこの間のことですね、すでに救われた、そしてこの体のよみがえりまでの間ですね、この間のことをキリストは聖書の中で実に多く語っておられるんですね。ですから聖書の中で語られているのはこの今私たちがどのように生きていくかということが語られていることになります。誠のキリスト者はそこそこっていう時には神の身元での自分たちの責任と権威、つまりこのキリストの御国に入った時ですね、神の御国に入った時にそこでどういう責任を与えられて、どのような権威が与えられて私たちが奉仕をするのかということが今地上ここですね、今地上で私たちが主に忠実にそして従順に生きているかどうか、そのことに関わっているものであると信じています。つまり私たちが今生きているのはもう救われたから免罪符を得たというようなそんな安易なものではないということです。救いは間違いないんですけれども、御国でこの愛する主のために本当に献身して御用に当たりたいと思うものは今どのように生きるかということが大事ということになります。ですからもう免罪符を得たからいい加減に生きればいいというものではないわけですね。真剣になります。むしろ真剣なんです。そこから戦いが始まります。ですからパウロはこの競争で賞を得る者のように私は走っていると言ったわけですね。あれは救いを得るためではないんです。パウロは救われてますよね。もしパウロが救われていないとしたら誰も救われる者はいないということです。パウロが必死に走って賞を得ようとしているのはこの御国においての役割ですね。その権威、それに預かりたいという思いで必死に走っているということをパウロは語ったわけですね。で現在の献身というのは御国で報酬を得るための喜びで動機づけられます。これはキリストご自身が語られたことです。印象聖句入れておきました。ヘブル人への手紙の12章の2節ですね、キリストはご自分の前に置かれた喜びですね、この今大変な時を経たらその後に喜びがある、それは多くの者たちの救いですね、それが達成されるという喜びですね。ですから今を耐えることができたということをこのヘブル人の著者は語っているわけですね。まさに私たちの今の生き方もこれなんですね。もう救いを得たから何をしてもいいというそういう安易なものではないということです。そうではなくその先にもっと大きな喜びがあるわけですね。その喜びを得たいがゆえに今をどのように有意義に生きるかということに関わってくることになります。私たちはこの未来の喜びに動機づけられて今信仰生活を送るということになります。信仰生活であれをするこれをするというのは救われるためにやっているのではないということですね。そうではなくその先にあるもの、もっと主からの祝福を受けたいという喜びですね。ですから多くのキリスト者は本当に献身しているということになるわけですね。本当の意味の献身ですね。これは強制されて救われるためにこれをやるんだというものではないということです。もう救われているんです。救われているけれどもその先の恵みですね、それを見るときにもっとあれもしたいこれもしたいというふうに動機づけられるということになります。キリスト者は信仰義人ということで、これは過去時世です。イエス・キリストの十字架によって 100% 贖いの技は達成されました。ですからイエス・キリストが贖い主であると信じたとき、そして自分の罪がすべて贖われる、それを信じたときにこれ信仰義人です。何も無条件で私たちは救いに入れられたわけですね。これが信仰義人で過去のことですね。じゃあキリスト者になった者は今どのような歩みをしているか、これが聖化清めの歩みですね。今清められるために歩んでいるということになります。これは現在時世で現在も継続しています。信仰中の働きということですね。でこれはこの肉の体が滅びるまでずっと続くということになります。救いはその間イエス・キリストを裏切ったり、イエス・キリストなんて救い主じゃない、 私は罪がないという形で裏切らない限り、私たちはもう救いを得ているということになるわけですね。ですからこの信仰、義認と聖化、清めの過程、これは明確に区別されるものであるということを覚えていただきたいと思います。そしてキリストが望んでおられることは実を実らせることですね。これも聖書の中には例えで何度も何度も出てきます。実を実らせるということですね。これはキリスト者も裁きの座に立つんですね。でびっくりされると思う方もおられるかもしれません。裁きの座、裁きというと私たちは悪い意味で捉えてしまうんですね。でもキリストの裁きの座間っていうのは、これはベバというヘブル語で使われていますけれども、これは報酬に預かるための裁きです。救われた者がもう大丈夫です、全員救われてるんですね。その者が報酬ゼロの人もいますいろんなもうすごい報酬の人もいるわけですね。これが与えられるための裁き、これがキリストの裁きの座なんですね。コリント人の第2の5章の10節とか、先ほど言いましたコリント人第1の3章ですね、そこを見ていただきますと、この裁きのことが書かれています。これはすでにキリストを受け入れて救われた者がどのような報酬に預かるかの裁きということです。ですから全員死と伴う常しえの命に連なるわけですから、裁きの座といってもこれは喜びの、もっと報酬に預かる、たとえ報酬がゼロでも救われるわけですね。そういう裁きの座があるということです。でこれが実は実を実らせることと直結します。実を実らせたものはその時多くの報酬を得るということですね。ですから現在の私たちの生き方に大きな課題になってくるということですね。このように7つの課題を取り上げましたけれども、この千年期ですね、千年期に関していろんな見解があります。ここでは3つの見解を挙げておきました。でこの最初に書かれている全千年期説、これが私どもが取っている立場です。全千年期説、聖書をそのまま順番に読んでいけば誰でもこの見解にたどり着きます。不自然に例えば黙示録の19章と20章をひっくり返して読むとか、必要がないんですね。そのまま順番に主が与えてくださった聖書、その聖句通りに読んでいきますと、この全千年期説にたどり着きます。これは千年期全再臨説とも言われます。何が全かと言いますと、イエス・キリストが再臨されてその後千年期があるという考え方ですね。ですから最初に再臨があって、そして千年期、千年期の前に主が来られるというのがこの全千年期説ということになります。あとの後千年期説というのはその反対ですね。イエス・キリストが来られる前に千年期があるという考え方です。だから千年期があってでその後キリストが再臨されるって考え方ですね。そして無千年期というのは、そんな千年期の支配っていうのはこの地上で見える形では起こらないという考え方です。この3つに大きく分かれます。で、教団などキリスト教神学の教会はこの無千年期説、先ほど言いましたけれども、もう20世紀の時点では圧倒的にこの立場を取っていました。しかしだんだん黙示録の学びなどを少し力を入れるようになって変わってきています。おそらく行き着くところは全千年期説ではないかと思います。キリストが来られてからキリストの千年期が始まる、これが全千年期説ですね。じゃあキリストの支配場所ですけれども、全千年期説では地上ですね。もちろん私たちは地上にキリストが来られることを待ってるわけですね。これは主の祈りの中にありますね。主の祈りの中にあるんですけれども、案外と、この教会で礼拝しておられる方々は、その意味を捉えておられないようですね。天にあるごとく地にもなるようにということを語りますね。天にすべての祝福、神のご臨在あるんですね。 それが血にもなるようにと主の祈りの中でいつもいつも祈ってるわけです。それは文字通り血にもなるようにということです。地というのはこの私たちが今住んでいる物理的地球ということですね。ここにキリストの王国が存在するようになる。ですからキリストが支配される場所は地上ということになります。これに対して5000年期節ですね。もう自分たちが全部千年期を持ってしまって、その後キリストが来られるんだということですね。そういう人たちも地上でいわゆるそのキリスト教国を打ち立てるということです。キリスト教国というのは実に多くあるんですけれども、聖書はキリスト教国というものを語っていません。そのような大きな形でこの国がこのキリスト者が国を乗っ取るということは語っていないんですね。ところがそれを信じて全部キリストのものになる、足が踏んだ地は全部キリストの者のものになると言ってその全地を歩き回るような、そういう動きもある教会ではやってますね。でも残念ながら聖書にはそのことは語られていません。ですから5000年期節もこの地上でキリスト教会がこの政治経済宗教を全部独占するというそういう考え方ですね。今のイスラム教が考えている形と非常に似ています。それから無千年期節ですけれども、これは天上でもうすでに千年期は起こっていると考えるわけです。ですから私たちの目に見える形では地上では何も起こっていない。でもキリストが天においてもうそのことを支配をしておられるという考え方ですね。ですから場所はキリストの支配しておられる場所は天上ということになります。そうしますと再臨は必要ないということになりますね。キリスト教会の牧師は再臨そんなものはありませんとはっきり言われました。つまり天上で主がもう支配しておられるのに何のために地上に来るかということですね。ですから再臨はないということになるわけです。もう考え方がこう変わってしまうと、この説が違いますと、もう全部が狂ってくることになるわけですね。千年支配の時期はどうかといいますと、前千年期節ではキリストの再臨後の千年間ですね。これはまあ文字通り千年間でも、死とともにある千年間というのはあっという間ということですね。喜びの千年間はあっという間です。でも千年間と考えます。そして5千年期節というのはキリストが再臨される前、キリスト教会ですね、このキリスト教会が千年支配をするというそういう考え方ですね。それから無千年期節ではキリストの処理、もうキリストはご降誕されたわけですね。そして2000年間、次再臨されるまでのもう今2000年期どころか2000年経ったわけですね。それプラスアルファですね。いつ主が再臨されるかわからない。その期間すべて主は天上で治めておられるという考え方です。まあ、皆さんの中にこう聖書のいろんな箇所を思い浮かべていただくと、こういう考え方っていうのが果たして聖書が語ってるかどうかということはすぐに明らかになると思うんですね。聖書に通じておられる方であれば、キリストが治めておられるのにこの地上には悪がどんどん満ちてるわけですね。ということは天上であれ地上にあれ、まだ主は治めておられないということですよね。もしこれがキリストが治めておられる世界であれば、もう大変恐ろしいことになりますよね。主が治めておられても全然この世は良くなっていないわけです。そういうことを考えるだけでも、この主張がいかにこう歪められてきているかということに気づかれると思います。それからサタンが縛られる時期ですね。これは黙示録の19章から20章にかけてそのことが語られています。サタンはすぐには地獄には落とされないんですね。縛られます。地下牢に、地下の深いところですね、底なしの地下牢ですね、そこに縛られるわけです。私たちの立場は未来です。まだサタンは縛られていません。もし今サタンが縛られているとしたら、なんと恐ろしい、時代でしょうか。まだ縛られていないですね。悪の影響を受けてサタンの声を聞いて衝動的に恐ろしいことをする人たちいっぱいいるんですね。ですからそういった意味でまだサタンは縛られていないわけです。未来です。キリストが再臨直後に、サタンは縛られます。そして千年期が終わる 千年期が始まる直前にサタンは縛られて、そして千年期の最後にまたサタンはこの牢から解放されます。でもとにかく千年期の間はサタンが縛られるので大変なこの祝福がこの地上に満ちるわけですね。合千年季節をとっている立場では現在教会によってサタンが縛られているとするわけですね。縛られているでしょうか。そのように考えています。そして無千年季節では過去キリストによって、ですからキリストがご降誕されてもう2000年以上、2000年ですね、天上で支配しておられる、ですからサタンは縛られていると考えるんですね。じゃあ第一と第二の復活なんですけれども、第一の復活に預かるものは幸いなものであると聖書ははっきり語っています。ですから両方ともこれは体の復活のことです。私たちは死に際して体を失いますね。しかしこのよみがえの体が与えることによって第一の復活に預かる、これは信じる者たち、信じている者たちの復活に関して聖書は語っています。ですから第一の復活に預かるのは幸いな者たちということになるわけです。じゃあ第二の復活に預かるのは、第一の復活に預からなかったものすべてが裁きの座に立つためによみがえるんですね。これが第二の復活です。でこれはもう黙示録をそのまま読んでいただきますと明らかです。ところが合千年季節ですと、両方とも体の復活という点では同じですけれども、第一の復活をキリストとみなすわけです。確かに復活、よみがえの初歩としてキリストはよみがえられたわけですね。でもキリストが初歩で、それに続くものすべてを第一の復活というふうにみなすのが、これが聖書的なんですね。ところがキリストだけが第一の復活、そして第二の復活というのはいわゆるその後に続くキリスト者ということですね。でそれ以外の、キリストを信じない者たちの復活については一切語らないわけですね。ですから、まあ、カトリックなどは煉獄というような、そこでもまだこの救いが起こるというそういうものを取り入れて、まだ決定的ではないということを言わんとしているようですね。そして無千年季節によりますと、第一は霊への復活というふうに考えます。ですからいわゆる従来の教会キリスト教神学では、イエス・キリストを信じる者は体が取り去られた後天国に行ってもうそれでいいんですね。もう天国に行ったので、それで死と共に常しえにある、それ以降のことは一切語らないわけです。これが第一は霊への復活ということになるわけですね。霊によって復活、そして第二は体の復活ということですね。体の復活、その霊に、霊のよみがえ復活に預かったものが第二は体のよみがえりという考え方ですね。まあこれは皆さんが聖書を読まれることによってどの立場が本当に聖書的であるか、それを吟味していただければいいかと思います。そしてキリストと共に支配する者たちに関しては、この前千年期の立場では勝利を得たものですね。これは黙示録の教会の中に勝利を得たもの、そして克服したものはこのような報酬に預かる、いろいろ書かれてますね。ですからキリストと共に支配する報酬に預かるものは勝利を得たものということになるわけですね。しかし合千年期では生きている信者がもうキリストと共に支配している、だから君臨しているという考え方ですね。この世にあって教会がこの世を占領し、そしてキリスト者がその支配するものとして君臨しているという、そういう考え方です。そして最後の無千年期では死んだ信者は全てキリストと共に支配しているという考え方ですね。でこのように見ていきますと、聖書というのはかなり詳しくどういう者たちが克服者であるか、ということもかなり詳しく書いているんですね。ですからそれを一つ一つ吟味していけば、やはりこの前千年期節の立場が、聖書が語っている立場ということになると思います。さて、この終末論の7つの論点の3番目で、この偶意的解釈というものに言及しました。偶意的解釈というのは随分いろんな解釈を歪めてしまったんですけれども、 ここで一つ挙げておきました。ヒッポのアウグスティヌスというのがこの偶意的解釈をもたらした、聖書の中にこういう解釈をもたらした張本人ということになります。そして随分方向を歪めてしまったわけですね。どのようなことをしたか、つまり聖書を霊化するわけです。精神的な意味付けを与える。ですから文字通り解釈しないで、そこには精神的な意味付けがあるんだ、その意味付けを知ることが大事だというふうで、もうすべてのいわゆる考えられない、私たちの常識では考えられないような箇所は全部このように霊的な解釈をしてしまった。これがいわゆるキリスト教神学、そしてカトリックの元になっている聖アウグスティヌスということになります。エゼキエル書の44章の2節のところに、主は私に仰せられた、この門は閉じたままにしておけ、開けてはならない、誰もここから入ってはならない、イスラエルの神主がここから入られたからだ、これは閉じたままにしておかなければならないという箇所があります。前もって言っておきますけれども、聖書というのは、自分に必要な箇所だけを取り上げて、その箇所だけで解釈してはいけないということですね。これをしますとどんな解釈でも可能です。聖書は文脈の中で読まなければいけないのです。文脈の中で、そしてそこにいろいろ象徴的な言葉が出てくれば、全聖書一貫してますから、その一貫性の中でそれを読んでいかなければいけないんですね。でそれをしないと、今からこう見ていきますように、とんでもない間違いになります。アウグスティヌスはこの聖句をキリストの両親マリアとヨセフが体の交わりのない結婚生活を送ったことの証拠の聖句とみなしました。カトリックではマリアは常しえの処女です。つまりこのアウグスティヌスの考えが多分に影響を与えているということになるわけですね。でこのアウグスティヌスは主が入られたことによって閉じられた門をマリアの終生の処女性の雛形とみなしたんですね。つまり門、これはマリアの胎だっていう考え方です。つまり主が入られて閉じられた、だからもうずっとマリアは処女性を保ったということになるわけですね。そして誰もここから入ってはならないという言葉があるわけですね。つまりこれはもうマリアは処女降誕でキリストを産んだわけですね。ですからもうヨセフはマリアと関わってはならないという意味に捉えるわけです。ですからカトリックでは、イエスキリストには弟たち妹たちはいない、常しえの処女であったので、全くそういう、この子孫はいないというふうに捉えます。これはカトリックは信じているわけです。全部アウグスティヌスのこの偶意的解釈による影響なんですね。偶意的解釈がいかに恐ろしいかに気づかれると思うんですね。どんなふうにでも解釈できるということです。そして閉じたままにしておかなければならないという言葉で、処女マリアが主を受胎する前も受胎した後も常しえに終生処女であったことがはっきりとここに書かれているとするわけですね。マタイの福音書の1章の25節を見ますと、そこには、ヨセフは子供が生まれるまで、つまりイエス・キリストが生まれるまで彼女を知ることがなくっていうふうにはっきり書かれてるんですね。ということはまでという、期間があるということは、それ以降は普通の、結婚生活を送ったとそのまま解釈すれば全然問題ないわけです。ですからヨセフとマリアはキリストご降誕後通常の結婚生活に入って子宝に恵まれたんですね。それを不自然な形で、このマリアの処女性、そして無病性といいますね、もう罪がないという考え方ですね、それを不自然に作り上げる必要はないことになります。でエゼキエル書の44章の2節の自然な解釈ですね、これは文脈で読んでいただければ、もうこのようなアウグスティヌスが考えるような考えはもう全然入ってこないんですね。だから多分びっくりされたと思うんですね。こういう解釈があるっていうこと自体に皆さんびっくりされたと思うんです。でも一時が万事そのように、聖書の一節だけを取り上げて解釈してしまえばどんなふうにでも解釈できます。ですからこれは キリストクリスチャンだけではなくって他の異端の方たちだってどんなふうにでも聖書を思うように解釈できるんですね。ですから必ず私たちがこの解釈上守らなければならないことは文脈の中でそして一貫して同じ象徴的な意味意味に象徴的な意味には全部一貫性があるわけですね。それを頭に入れた上で読んでいかなければならないということになります。でこのエゼキエル書の44章の2節は再臨のキリストのことが語られているわけですね。再臨のキリストが来られるときには一旦この閉められた門がキリストが東門からオリブ山から東の門を通ってこの神殿に入られるということが予言的に語られているそこの箇所なんです。もうマリアの胎とかそんなこととは全く無縁なんですね。ですからこのキリストが再臨されるときにはイスラエルへの約束を物理的地上的に成就されるということですね。でこのカトリックにしてもキリスト教神学にしてもイスラエルへの約束の物理的成就ということをほとんど認めていないのでこういう偶意的解釈が生まれてきてしまうわけですね。なんとかこじつけるわけです。これはこのイスラエルのことに関する予言ではないということを無理やりにこじつけていくわけですね。エルサレムの東門というのは歴史的にエルサレムこの閉じられてきました。歴史的に閉じられてきたんですね。少し調べてきましたら意外なことが分かりました。このエルサレム神殿の東門です。これはオリブ山に面しているところですね。で黄金門と言われて今もエルサレムに行かれるとここが閉じていることに気づかれると思います。開けられない開かずの門になっているわけですね。で1187年にオスマントルコの、サラディンがエルサレムを取り戻しました。それまでオスマントルコがずっと支配をしてたんですね。ところが十字軍が一時的にエルサレムを占拠しました。しかしまた1187年にオスマントルコのサラディンがエルサレムを取り戻したわけですね。でその時に城壁を巡らして東門を囲いました。1541年以来今日に至るまでこの東門は閉じられています。ただこの理由なんですね。この理由を今まで私もクリスチャンが墓場をあるいはユダヤ人ですねユダヤ人が墓場を作ってというふうに思ってたんですね。そうではないことが分かりました。エゼキエル書の44章の2節のところでこの門は閉じたままにしておけという命令があるわけですね。そしてイスラム教徒はここのエルサレムの門だけではなくエルサレムですねそれを占領したときにダビたちが自分たちの力強いメシアなる王つまり軍事指導者ですねその王がこの東門を通って入ってこられるんだ私たちはその日を今か今かと待っているんだメシアをユダヤ人たちも待ってるわけですね。それはキリストが初臨で来られたような苦難のしもべとしてのメシアではなく力ある王としてなんですね。つまりローマ兵を全部追い散らすような軍事指導者として来るという意味ですね。そのことを話したときにイスラム教徒はそのメシアがこの東門を通って来れないようにしようということを考えたわけです。でそれにはどうしたらいいかその前に墓場を作ってそのような聖なる方は墓場を通ってくるということは汚れることであるとだからきっとそのメシアは墓場を通っては来られないだろうということで墓を設けたんですね。イスラム教徒がそこに墓を作ったそうなんです。で、彼らが考えたことは結局メシアなる聖なる人が墓を通ってわざわざ東門から入ることはないだからその軍事指導者が来ることを妨げようというそういう意味で彼らは墓を作って門を閉鎖をしたわけですね。しかし、このような計画とは無縁にもし未来神がご入り用であればそのようなこととは全く無縁にキリストは来られるということですね。そしてまたキリストご自身はそのような人間の墓によって汚されるような方ではないんですね。一応イスラエルの掟では人間はこの墓場の死体に触れると汚れるということが掟の中で語られているわけですね。ですから非常に墓を嫌ったわけです。でもメシアは全く無縁ですね。そのようなものに触れてもそれをむしろ生き返らせる力のある方です。ですからこのような 人の工作ですね、人がどんな工作を施そうと聖書に語られている神の予言は成就するということになりますね。ですから再臨の死によってこれは開けられることになるということが考えられます。さてゴグマゴクの戦いについて少し触れておきたいと思います。このゴグマゴクの戦いというのが今私たちが死が来られる前に、この一番、まず最初にこのゴグマゴクの戦いというのが関わってくるのではないかと思われる、その戦いなんですね。エゼキエル書の36章から39章にかけて、このゴグマゴク、ゴグマゴクは38章39章ですけれども、その前の36章のところからこのイスラエルの復興、物理的復興ですねのことが語られています。で、36章37章の予言の大部分は成就したとみなすことができます。ではその次の38章ですね、38章39章の予言はいつ起こるのかということで非常に今関心が持たれています。もうすぐにでも起こるのだろうかということですね。そこでこの38章の1節から16節のところがちょうどこの予言、ここに今日記しましたことと関わるところですけれども、全部お読みするのは大変ですので、38章の7節からお読みします。エゼキエル書38章7節から16節までですね。備えをせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ、あなたは彼らを監督せよ、多くの日が過ぎてあなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。一つの国というのがこのイスラエルということですね。ゴグが攻めるということで書かれています。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。神である主はこう仰せられる。その日にはあなたの心にさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆、城壁も貫抜きも門もないところに住んでいる。あなたは物をぶんどり、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かってあなたの腕力を振るおうとする。シェバやデダンやタルシシュの商人たち、およびそのすべての若い志士たちはあなたに聞こう。あなたは物をぶんどるために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪をしようとするのかと。それゆえ人の声を予言してゴグに言え、神である主はこう仰せられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので、大集団、大軍勢だ。あなたは私の民イスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。アーメン。この16節のところで神の御目的が語られていますね。全諸国民が唯一まことの神ヤーウェが聖なる方であること、その神を全諸国民が知ること、これが目的で、神は神の民イスラエルをこのゴグという民族ですね、そしてその集団同盟軍に攻めさせるってあるんですね。ですからイニシアティブはすべて主ご自身が取っておられるということです。全く偶然に敵の力が強くてこういうことが起こってしまったのではないんですね。もう初めからはっきりと神はそのことを世の終わりにさせるということを 言っておられます。神の杯というのは並々と注がれた杯に、この泡立つような酒がもらえるわけですね。それがあまりにも美味しいので全ての民が喜んで飲んでしまう裁きの杯なんですね。まさにその杯を飲んでしまうわけです。それが神によってイニシアティブが捉えているとも知らないで、多くの者が自分たちが考えたこと、自分たちが計画したと思ってそのことを行うわけですね。でも実際にはそれは神がもう備えておられた、それをそのまま喜んでその罠にはまってしまうような形で裁きが来るということですね。そのことが語られているようです。ここで少し説明をしておきます。7節のところで、ゴグに対して備えをせよということで、さあ時が来たら攻めなさいということを神ご自身が言っておられるわけですね。そして終わりの年に一つの国に侵入する、これは世の終わりですね。一つの国というのは神の民イスラエルということです。ですからエルサレムを首都とするイスラエルにこのゴグが攻めてくるということになるわけですね。そしてその民は今この安心して住んでいるということが書かれているんですね。安心して住んでいるということはもう大丈夫、敵が攻めても大丈夫という、そういう安心感ですね。しかも久しく廃墟であったイスラエルの山々ということは、イスラエルの地が久しく廃墟であったけれども、全てが元に戻っている、そういう状態、その中で安心してこのイスラエルの民は住んでいるわけですね。そして国々の民の中から連れ戻されたとあるわけです。イスラエルの民は失われて、部族は失われてはいないのですけれども、全国に四散しています。特にアメリカなどに多くのユダヤ人がいますよね。そういったユダヤ人たちがみんな戻ってくることになります。その多くは迫害されてもう行くところがないので、自国しかないということで、多くの者たちがイスラエルに戻ってきます。今そのことはもう着々とそのように行われているわけですね。そういう状態がここで書かれているわけですね。そしてイスラエルを安心な国として住んでいるということです。そして11節ですね、城壁のない町々とか、貫抜きも門もないということが書かれているわけですね。現代のこの時代ですね、門とか貫抜きとかある町がどれぐらいあるでしょうか。ほとんどないんですね。ということは、これが古代でありますと必ず城壁で都を守ったわけです。ですから古代に登場する町々村々、必ず城壁があって門があって、門が閉じられるとき、門が開かれるときがあるわけですね。イエス・キリストがご降誕されたいわゆる初代、西暦1世紀ですね、1世紀の時代もエルサレムには城壁があったわけです。ところが今はそんな古い、その廃墟とかなんかであればあったとしてもほとんどないわけです。ということは、この予言が成就するのは古代都市の時代ではないということなんですね。つまり現代はこれが成就してもおかしくない時代であるということになります。そしてこのゴグのこの動機ですね、それは悪巧みを設けて非常に邪悪な考えを持っている。そして12節ですね、物を分取るとかかすめ奪う、つまり略奪が目的ということです。つまりイスラエルの民が非常に裕福で、そこには金も銀も全てのものが、富があるわけですね。それを奪おうということでやってくるというのがここに書かれているんですね。そして13節のところには、それを眺めてその同盟軍には加担しない者たちもいるということが語られています。ですから驚き呆れてそれを眺めているわけですね。彼らは果たして略奪成功するだろうかという、そういう驚きですね。それが語られています。これを頭に入れてもう少し詳しく資料に従って見ていきたいと思います。いつ起こるのかということで、今このゴグマゴクが起こるということがクリスチャン、そしてユダヤ人もしきりに語っていますので、もう本当にすぐにでも起こるかのように言われています。で、終わりの日に起こる、38章の16節のところですね、終わりの日というふうに語られています。で、終わりの日というのは、ヘブル語ではこの終わりの日というのは遠未来にとか、あるいは来たるべき時代にという意味で使われます。で、これはキリストが再臨されるまでの、今復 確定の時期に私たちは住んでるわけですね。それまでの時期、時代、期間、そのいつにでもこれは用いられるということになるわけですね。もうキリストが来られて、そして2000年、もう2000年経ったわけですけれども、このいつ起こってもおかしくないという意味で、明日に起こってもおかしくないということは言えるわけです。しかし、このゴグマゴクの戦いというのが、全くそのいつ起こるかわからないというわけではなく、一つの条件があるようです。これはこの戦いというのは観難期の間には始まらないだろうということが言えます。観難期という時、これはダニエル書を見ますと7年ということが書かれていますね。でそのうちの最後の3年半というのは大観難期なんですね。非常に厳しい時ですね。でこの観難期の間に7年間にもし起こるとしたら、矛盾する出来事がこのエゼキエル書のゴグマゴクの戦いには書かれているということになるわけですね。ですからこの観難期の間には始まらないということがまず言えますね。でエゼキエル書の39章を見ていきますと、ここでは超自然的な神のご介入があって、ゴグを筆頭とする同盟軍はあっけなく滅びてしまいます。本当にもう戦うイスラエルは何の軍備もしない、そういう状態で神のご介入で一瞬のうちに滅びてしまうわけですね。でその時に敵の武器がものすごくその地に残されます。その武器を7年間燃やすって書いてあるんですね。残された武器を燃やすのに7年間かかるんです。ということは、もし7年間が大観難期の時期であれば、この観難期ですね、観難期の間に武器を燃やす時期が重なるというのはどう考えてもありえないんですね。観難期っていうのは最後には反キリストなる人物が現れて、もうイスラエルをこの完全に支配してしまうわけですね。迫害するわけです。その時にイスラエルの民がこの武器を燃やしているということは考えられないわけですね。ですからおそらくこれはゴグマグの戦いというのは観難期の間ではないということが言えるようです。ずれてその時に重ならないような形で起こるということですね。それが言えるようですね。で、敵の武器を7年間燃やすというのは、武器を燃やしてそれが物を燃やしたり日常生活の燃料として使われるということがこのエゼキエル書に書かれているんですね。ということはこれは核燃料の可能性が非常にある。ですから核兵器が残されて、その核によって燃料が与えられて、7年間は何もしなくてもその燃料で生活ができるというふうに考えることができるわけですね。でこのようなことから、まずこのゴグマゴクの戦いというのはこの最後の観難期よりずれて、ですから今ですね、今からその反キリストが登場するまでの間ですね、に多分起こるのではないかというふうに考えられています。そしてこの悪巧みでこのゴグがやってくるわけですね。でゴグの地なんですけれども、このゴグの地に関してはいろんな意見がありますけれども、ユダヤ人歴史家のヨセファスはこれはスキタイ人であるということを言っています。ゴグの地の民、これはスキタイ人ですね。でスキタイというのは中東から北に移住して、黒海とカスピ海ですね、ロシアの黒海と、カスピ海の北に定住した民のこと、これが、スキタイ人です。でその地は今日のロシアにあたります。旧ソビエト連邦の領土ですね。ですからそういう意味でいろんな角度から見ていきますと、ロシアがもう圧倒的にこれはもうロシアと考えざるを得ないような形になってしまうんですね。でここからもロシアなんですけれども、これからも見ていきますといろんな形でロシアということになります。というのはゴグは北の果てのあなたの国から来るんですね。地図を見ていただきますと、真北は何だと思いますか？ロシアなんですね。イスラエルの真北はロシアです。ですから真北、北の果てのあなたの国、しかも果てですね、そこから来るということで、つまりイスラエルに攻めに登ってくる民はロシアから来るということになってしまいますね。ですからロシアの独裁者がこの同盟軍と一緒にこのイスラエルを襲ってくる、しかも略奪であるということになります。略奪って考えればいろいろ石油の問題でもその可能性はあります。 そしてエゼキエルは古代名で、ゴグほかこの古代名を5つ挙げてますね。ペルシャ、クシュ、プテ、ゴメル、ベテ、トガルマですね。でこのうちのペルシャなんですけれども、実は1935年まではイランはペルシャと呼ばれていました。もう本当に1935年までそのように呼ばれていたそうなんですね。ですから今でこそイランですけれども、これは紛れもないペルシャ、ここで出てきてますね。筆頭がイランということになります。それから他の同盟国のクシですけれども、クシは今日のスーダン、そしてエチオピアの一部が入ります。でプテはリビア、そしてアルジェリアですね。でゴメルというのはトルコのことになります。でこのゴメル、トルコなんですけれども、トルコっていうのは過去ずいぶん長く北大西洋条約を結んでいましたので、どちらかというとイスラエルとか米国、そして西欧寄りだったわけですね。ところが数年前からトルコはずいぶんロシア、イラン寄りになってるんですね。イラン、ロシア、そしてトルコですね、なっています。ただ今年の11月にロシアとトルコとの不和が起こりましたよね。ISIS に対して、このお互いが戦っているわけですけれども、間違ってこのトルコがロシアの飛行機を撃墜してしまったということで、今まだ不和の状態ですね。ですから成り行きはどうなるかわからないんですけれども、この数年間はトルコはどちらかというとロシア寄りになっています。それまでは西欧寄りだったわけですね。ですから動きが、これから注目すべき動きということになります。それからベテ・トガルマというのはトルコ語を話す民ということになります。そしてここに出てきているクシとかプテとかゴメル、そしてベテ・トガルマですね。そして先ほどのペルシャ、イラン、すべて、今日イスラム教徒が大多数の国ということになるわけです。ですからイスラム教徒の国がロシアを先頭にしてイスラエルを襲うという筋書きが描けるということになるわけですね。で、ここの中にエジプトが登場しないということと、イラクも登場しないんですね。で、このことに関しては、エジプトの名が挙げられていない。で、このエジプトというのは実はイスラエルと平和協定を結んでいる数少ない国なんです。ヨルダンとエジプトがイスラエルと平和協定を結んでるんですね。ですから比較的大きな、このイスラエルの周りの国ですね、この2つの国はイスラエルと協定を結んでいます。ただこの平和協定は今この破られる、解除される、そういう危機にあるようです。ですから、今後どういうふうになるかわからないんですけれども、でも少なくとも近日中にこのエジプトが反イスラエルになるということは考えられないようです。一応この平和協定が結ばれているということですね。それからイラクに関してなんですけれども、イラクっていうのはもうバベルとかバビロンとかそういう形でもう聖書を賑わしてきた国なんですよね。ところがこのエゼキエルのこの国々の同盟国の名前には載ってないんですね。でこのイラクに関しても、これからどうなるか動向は分からないんですけど、イラクの国自体が非常に弱くなっているということですね。もう自治がサダム・フセインが生きていた時のような、ああいうその力強い政策を取れない状態ですね。ですからどうなるか分からないんですけれども、エジプト同様近日中にイスラエル、反イスラエルの動きを取るということは考えられないということが言えるようです。ですからここに挙げられている国は全部反イスラエルの国である、今日反イスラエルの国であるということが言えるんですね。トルコに関してはこれからの動向が非常に注目されます。そして38章の8節のところと38章の14節のところで、安心して住んでいるイスラエルということが強調されています。果たしてイスラエルは安心して住んでいるかということなんですね。で世界ではもうこのメディアを賑わしているのは中東での戦いですね。もうしょっちゅう戦闘が行われています。じゃあ安心して住んでいるかということですね。で注意深く読みますと、平和に住んでいるとは書かれてないんですね。平和と安心とは違うということですね。例えば強力なこの防衛手段ですね、防衛手段があって、それに依存することができれば 安心と言いますね。安心なんです。平和ではないんですね。戦いが続いていますから。だからそういう意味で今実際にイスラエルに住んでいる人たちの意見をここにまとめてみましたけれども、安心してという意味では今イスラエルは建国以来1948年5月14日の建国ですね、それ以来67年間今が一番安心して住んでいるそういう時期だそうなんですね。つまりそれだけ防御力がものすごくあるということです。でここに挙げておきましたけれども、イスラエルは今繁栄しています。よく貧困のことも言われますけれども、実際にはものすごく飛んでいるんですね。繁栄しています。そしてイスラエルの国防軍 IDF といってよく新聞に出てきます。中東では最強だと言われています。これをしのぐ軍隊はないんですね。その地上部隊はものすごく効果的であるということが、情報網がすごいらしいですね。それからイスラエルの空軍は領空を占有していると言われます。領空侵犯があったらすぐに直ちに行動が取れるようになっている。でロシアとイスラエルとの間ではその領空侵犯の協定なんかも綿密になされているようですね。そしてイスラエルは先ほど触れましたけれども、この隣国の二大大国であるエジプトとヨルダンと平和協定を結んでいるということですね。ですからこの2つの国がイスラエルの周りにある、存在しているということは非常にイスラエルにとっては強みですね。それから防空システムがすごくって、例えばイスラエルに向けてレバノンとか、もうとにかくこのシリアからこの射撃が続いているような、ロケット兵器が射撃されているようなんですね。しかし防空システムで全部それが地に落ちる前に他の方にかわされてしまう。それがもう毎日のように完璧に働いているようです。機能が 100% のようですね。それぐらいイスラエルっていうのはもう知恵に知識に富んでいる国ということが言えるようです。そしてイスラエルには防衛施設、防衛手段として潜水艦も弾道弾、そして最上級の諜報機関があるようです。世界各国の情報を全部得ているようですね。それが完備ということなんですね。ということは安心なんですよね。国は守られているということです。そしてイスラエル経済は非常に強いわけです。そして核保持に関してはイスラエルは非常に曖昧なこの政策を取っているようなんですね。それを持っているとも持っていないとも言わないわけです。しかし防御用の核兵器を所有しているということは周りの国々がもうこれ疑いもなく所有しているに決まっているというふうに見ていますね。ですからいざという時には核で応対することができる、そういう意味で安心ということが言えるようですね。建国以来今が一番安心して住んでいる時だから、このエゼキエルの予言が今起こってもおかしくないそうなんですね。これは私たちがマスコミを通して知る情報とは随分違うような気がします。で今日イスラエルは国際的に非常に孤立化の傾向にあるわけですね。でゴグとの同盟に加わらない国々ですね、ここに挙げておきました。シェバ、デダン、タルシシュ、そして若い獅子たちという表現がされています。でこれは、シェバというのはサウジアラビアですね。アラビアの古代名シェバです、サウジアラビア。それからデダンというのは、ペルシャ湾沿岸のアラブ首長国連邦、そしてクウェートまでのペルシャ湾沿岸の国々ですね。これがデダンになります。それからタルシシュというのはスペインというふうに言われていますけれども、スペインを越えて英国に至るまでの非常に遠い、船でしか行けないような非常に遠い国っていうのがタルシシュという意味になります。それからすべての若い獅子たちっていうのは、これは西欧の政治的経済的商業的勢力というふうに見出すことができるわけですね。ですからサウジアラビアとかアラブ首長国連邦とかクウェートとかそういった国々と、そして西欧諸国ですね、これが同盟に、ロシアを筆頭とする同盟軍には加わらないで、傍観しているという者たちに入るようですね。 このように、この五愚の同盟に加わらない国々、そして加わる国々がはっきりと予言されているようですけれども、この戦いの進展はどうなるかということですね。これはイスラエルの地を敵が攻めるときに、神がご介入されます。そしてその時世界的な大地震が起こるとされています。ですから神がご介入される時には、世界的な災害をもってご介入されます。大地震が起こるようですね。そしてこの剣での同士討ちがなされるということがありますけれども、サタンの王国というのは内分裂に特徴づけられるんですね。ですからこのようなロシアを中心とした同盟軍というのはみんないろんな国々からの集まりですね。別にその時だけ集まった者たちであるかもしれない。すぐに分裂してしまうということですね。ですから剣で同士討ちが展開されます。神はこの同士討ちをよく用いられます。ヘブル語聖書の戦闘シーンにはいつも同士討ちが出てくるわけですね。一体誰が 誰に向かっているのか分からなくなってしまうわけですね。混乱の霊を入れられるということです。神はそのことをされます。そして疫病、流血沙汰、豪雨、雹、火、硫黄が下ります。で、雹というのは特に、これは石打ち刑と同じなんです。石打ち刑というのが、イスラエルの掟の中にあります。これは神への反逆なんですね。神を神ともしない誠の神に対する反逆、これは石打ち刑で殺されたわけです。これが死刑だったわけですね。で、雹というのは神がとっておきの武器であるということを、最後の時のとっておきの武器であるということを呼ぶ記に主は語っておられます。つまり雹が降ります。45キロぐらいの雹が降るんですね。一つ45キロですから、もう当たったらもうこっぱみじんですね。で、雹というのは実は反逆の民に対する神の石打ち刑、それを象徴するものですね。で、最後の戦いにはこの雹、びっくりするような雹が降るわけ。で、イスラエルの歴史の中に出てきますけれども、この剣で殺した人数よりも、この天から落ちてくる雹によって殺された者の数の方が多かったということが書かれています。だからあれは、一つの予兆ですね。雛形と言えるかもしれない。それの本格的なのが全世界的に起こるわけです。もうそうしますと神に反逆する者はもう逃れようがないですね。そういう時代が非常に近づいているわけですね。一連の天災人災、神が起こされるということになります。神がそれを許されるわけです。五軍を用いて、五軍の同盟軍を用いて神がそのことを起こされます。そして先ほど16節のところで触れましたけれども、神の御旨はご自分の選びの民イスラエルと全諸国民すべてが誠の神を知ることであるということですね。これが神の御旨であるということです。ですから滅ぼすことではないということですね。神は少しでも多くの者がこの誠の神を知ること、そして誠の神を信じるようになること、これが御目的です。ですから最後の最後まで神はいろんな手段を通して人を救おうとされるということが書かれています。そして野の鳥とか野の獣も実際死体の駆除に活躍するという、ユーモラスと言ってはいけないんですけれども、39章のところで書かれています。つまり野の鳥、野の獣は自由自在に地に散乱したこの死体ですね、それを漁っていいということが書かれているわけですね。そしてその野の鳥、野の獣が死体を漁ることによって、なんとか死体の始末は7ヶ月で済むということです。もしそのような見方がなければ7ヶ月では済まないということですね。もっと時間がかかるということです。で、実際には死体を全部始末するのに7ヶ月かかるということが書かれています。非常にそういう意味で大変な多くのものが死ぬということですね。これは五軍万国の戦いというのは神に反逆する罪の結果の恐ろしさを物語っているということですね。神に反逆する者に下る裁きの恐ろしさですね。神を信じる者にはこのような裁きは下らないわけです。神の民、そして神ご自身に敵対するその結果は大変な刈り取りであるということになるわけです。 まあ、恐ろしい裁きとその結果ですね。39章の21節のところで、実は特にこの箇所を挙げておきました。それは諸国の民は皆、私が行う私の裁きと私が彼らに置く私の手とを見るという表現があるんですね。諸国の民が神の技、裁きの手を見るというのはどういうことでしょうか。これは現代しか可能ではないということですね。今衛星テレビ放送があって、同時中継で中東で起こる悲惨な状態、それを全部全世界のものが目撃できるんですね。つまり神の技の恐ろしさを全世界のものが同時中継で知ることになります。見るっていうことがはっきり書かれているんですね。ということはこの予言というのは、もう 今これがこのことが起こってもおかしくない、今までは不可能だったわけです。このような同時中継というのはなかったんですね。でも今インターネットがもうどこにでもあります。どんなところにもあるんですね。そうします、それを通して誰でも目撃することができるわけです。ですからゴグマゴクの戦いというのは、今いつ起こってもおかしくないような、そのいわゆる前提条件っていうんですか、それが満たされているということが言えるようです。まあ、このことによって多くのものが真の神を恐れることになるに違いないんですね。このような技を予言通りに成就することのできる方、もうこれは聖書の神しかいないということですね。他の神々はそのような予言を知ったことも語っていません。ですから予言だったなんて言ってもそれを立証することができないんですね。でも聖書というものがあるわけです。ここに書かれていることがそのまま目の前で実際に起こることを見れば、全てのものがこれが真の神であるということに恐れをなすに違いないわけです。でその時には多くのユダヤ人もキリストをメシアとして受け入れるに違いないということが言えますね。黙示録のところ、黙示録にゴグマゴクの戦いがありますけれども、このゴグマゴクの戦いは違うということを覚えていただければいいと思います。時間が迫ってきましたので、もう詳しくは説明できないんですけれども、この内容が違うということをここに挙げておきました。実は混同が起こっているんですね。このエゼキエル書のゴグマゴクの戦いと黙示録の20章の7節から10節で書かれているゴグマゴクの戦いが同じであるかのように捉える、そういう解釈もあります。でもこれは全く別であるということを頭に入れていただければいいと思います。この黙示録のゴグマゴクの戦いの結果はこの後ですね、全然違うんです。エゼキエル書のゴグマゴクの後とは違うことが起こります。現存の天と地が消滅します。それからサタンに加担した地の住民ですね、第二の復活に預かった者たちとともに神の大きな白い御座の前で最後の裁きが行われるわけですね。そしてサタンと堕天使悪霊とともに火の池、これが地獄です。地獄に投げ込まれます。ですからこのエゼキエル書のゴグマゴクの戦いではまだそういうところまでは至らないわけです。その後があるわけですね。その後反キリストが来るということが起こるわけですね。ですからそういう意味で続くことが全然違うということですね。でこの火の池ですね、入れられますね。で片や新しい天と地に新しいエルサレムが下ってきて、神の民は全員そこに入るということですね。ですから全く違う方向に導かれます。神の民はいつも主と共にいますから安心ですね。何が起ころうと必ず救いに至るということです。今日の中東情勢で注目すべきこと、これはもうすでに話の中で語りましたけれども、今ロシアとイランが非常に近づいているということですね。軍事協定を結んでいます。そしてイスラエルの安全を脅かしているわけですね。特にシリアにおいてこのロシア軍とイラン軍はこのISISですね、ISISめがけて共に戦っています。ですからこの2つの敵国が非常に近づいたというのは今なんですね。ですからそういう意味でもこのエゼキエルのゴグマゴクの戦いが起こりうる条件にはなっています。それからイスラエルの地に巨大な埋蔵量の原油が発見されました。でこれは中東のどの国よりもにも勝る原油量なんですね。でこのゴラン高原にそれが見つかっています。もう大前から見つかったんですけれども、この非常に大きな 莫大な量のシェール油田がそこにあるということが本格的に調査によってもう確定されました。それはつい最近なんですよね。それが確定されましたということは、ゴグマウクの戦いの目的が略奪であれば、その地を奪うということが当然起こりますね。ですからもう動機づけが本当にそのようになってきているということです。それからイスラム教徒の間で終末論が熱狂的に高まっています。非常に恐ろしい終末論です。熱狂的末日イスラム教徒、この方が過激派や急進派のイスラム教徒、つまり宗教的なこのイデオロギーですね、それがないイスラム教徒より怖いというふうに言われています。というのは彼らは自分たちの信じている、翻訳では、マフディなんですけれども、モディ、いろんな言い方があると思いますけれども、メシアです。イスラム教のメシア、モディがもう今にも来るということを熱狂的に信じているわけですね。で、彼らがこのモディが来る前に全国がイスラム教徒のものにならなければいけないと。ですからイスラム教徒はこのモディのいわゆる来臨ですね、それを早めるために全世界のイスラム、アラーの神に反対するものを皆殺しにするという政策に出ているわけです。もう実際今出てるんですね。でそれが自爆テロの形であり、それから化学兵器、生物兵器、すべての兵器を、そして核兵器ですね、それを利用してもうそのことを達成しようとしています。ですからこの狂信的な人たちは自分たちが達成してメシアを迎えるという、これはもういわゆるご利益宗教もそうですけれども、自分たちの努力によってそれをやるという考え方ですね。全く私たちが信じているキリストの再臨とは正反対の思想にもう操られてしまって、もう背後はサタンですね。そういうことで非常にこの熱狂的なイスラム教徒たちの動きが今ヨーロッパ危機とか中東危機をもたらしているということが言えるわけですね。ここに全てまとめておきました。ですから彼らのこのターゲットはユダヤ人とかクリスチャンの撲滅ですね。真の神を信奉する民ですね。クリスチャンもヤーウェを信じてますね。そしてユダヤ人もまだイエス・キリストを自分たちのメシアとしては受け入れていませんけれども、同じヤーウェを信じています。それがターゲットということになるわけです。ですから全イスラエル、全クリスチャン撲滅が彼らのターゲットということで、ヨーロッパにも乗り出していろんな問題を起こしているわけです。ですから日本も願わくばこのような正しい、彼らの背後にはイデオロギーがあるということですね。熱狂的なイデオロギーがあるということで、やはり自分の国を守るということも考えていかなければいけないのではないかと思います。最後少し慌ててしまいましたけれども、まとめておいたところを読んでいただければよろしいかと思います。はい、では今日はこれまでにしたいと思います。